第41節、直列回路の全体の抵抗。まず、問1をやってください。説明を止めてください。上のモデル図では、坂を長く並べたので、傾斜が小さくなり、流れにくくなっていることがわかります。直列回路を流れる電流の強さは、回路のどの点でも等しく、途中で増えたり減ったりしないこと。回路全体にかかる電圧は、各電熱線にかかる電圧の和に等しくなっていることを前に学びました。それでは、電気抵抗では、直列につないだ場合どうなるでしょう。この説ではそれを学びます。問2をやってください。そして問3をやってください。問3を確認します。括弧1。直列回路を流れる電流の強さは回路のどの点でも等しいです。だから電流 I1 も電流 I2 も 2A です。括弧2。左の抵抗部分では、抵抗が5オーム、電流が2アンペアです。オームの法則を用いると、電圧 E1 は10ボルトになります。右の抵抗部分では、抵抗が3オーム、電流は2アンペア、E2 の大きさは6ボルトです。括弧3。直列回路全体にかかる電圧は、各電熱線にかかる電圧の和と等しくなっています。左が10ボルト、右が6ボルト、加えると16ボルト、電圧 E の大きさは16ボルトです。括弧4。全体を流れる電流は2アンペア、全体の電圧は16ボルト。オームの法則を用いると、2x イコール16、それを解くと x イコール8。全体の電気抵抗 R は8オームになりますね。左の抵抗5オームと右の抵抗3オームの和になっていますね。これでこの説の説明を終わります。